Hello everyone! 皆さんこんにちは。 7.FM ロミオシャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。さてこの番組ファンファンペラペラタイムでは毎回簡単で便利な英語のフレーズを私ロミオシャナハンと一緒に勉強して生きたおしゃれな英語を身につけていきましょう。はい、それではですね、本日も早速内容に入っていきましょう。よろしくお願いします。では、まずですね、いつものように前回のおさらいからやっていきましょうね。前回のおさらいです。前回のテーマが便利な単語 mind でしたね。はい、便利な単語 mind っていう単語、まあ気持ち、心、精神などですね、まあいろんな訳があるんですけども、この単語実はすごく便利でですね、いろんな日常会話で使われるフレーズの中にも含まれているんですね。というわけで先週の勉強内容は便利な単語 mind でした。これを使ったフレーズを4つ教えましたので、さらっとおさらいしていきましょう。はい、ではまず前回のおさらい、1つ目、 mind を使ったフレーズ、これが keep 何々 in mind、 keep 何々 in mind、 はい、 keep 何々 in mind、 何々を心に留めておくとか覚えておくと訳されますね。まあアドバイスされた時なんかにね、I'll keep that in mind、 あ、それ、じゃあ心に留めておきます、覚えておきますとかいう時にね、使われるすごく便利なフレーズです。よく出てきます。ですので、これを使って文章をちょっとですね、作ってみましょう。 keep 何々 in mind を使った文章、2回読みます。いきます。 I really appreciate your advice. I'll keep that in mind. I really appreciate your advice. I'll keep that in mind.はい、ちょっと早めに読んじゃいましたけども、まあ単語の意味が分かればそんなに難しくないですね。 I really appreciate your advice。 はい、 appreciate、 まあ、感謝するっていう、まあちょっと硬い表現なんですけど、まあ日常会話でも出てきますね。 I really appreciate your advice。 私本当にあなたのアドバイスに感謝してます。 I'll keep that in mind、 覚えておきますね、とか、まあそういう何かアドバイスいただいた時なんかにね、使える文章となるわけですね。まあこんな感じで I'll keep that in mind、 I'll keep it in mind。 はい、もうよく日常会話に出てくるフレーズですので、ぜひこの keep 何々 in mind、 ぜひ覚えておいてください。はい、それではですね、先週のおさらい2つ目に参りましょうかね。2つ目です。2つ目の、mind を使ったフレーズ、これがcross 誰々's mind、 cross 誰々's mind。 はい、 cross、 まあすっと通り過ぎる、まあ、こんな意味があるんですね。ですから cross 誰々's mind、 これで、何々の誰々の頭をよぎるっていう表現になるわけですね。cross 誰々's mind、 まあ何かひらめいた時だったりね、なんか嫌な予感がした時なんかにね、よく使われるフレーズですね。もうポジティブにもネガティブにも使えます。便利です。ではこの cross 誰々 mind を使ってまた文章を作りましょう。2回ゆっくりめに読みます。いきます。It just crossed my mind that he may have cheated on the test. It just crossed my mind that he may have cheated on the test.はい、どうでしょう。 It just crossed my mind、 はい、 It just crossed my mind、 それが私の頭をよぎりました。 That he may have cheated on the test、 He may have cheated on the test という考えが私の頭をよぎりました。はい、 Cheated on the test、 はい、テストでチートする、まあチート、ズルをする、まあカンニングをするですね。はい、良くないです。ですから、全体の文章で考えると It just crossed my mind that he may have cheated on the test。 彼が、テストでカンニングをしたんじゃないかという不安が頭をよぎましたという、文章になるわけですね。まあ、急に成績が良くなったのか、 わかりませんけど、まあ今回はネガティブな意味の文章となりました。はい。He may have cheated. この may は何々かもしれないという意味になりますので、ですから、チートをしたとは限らないわけですね。したのかもしれないなっていう、まあ頭をよぎったという文章になりました。はい。いかがでしょう。それではですね、次、先週のおさらい3つ目に参りましょう。3つ目に勉強しました mind を使った便利フレーズ。これが、blow 誰々's mind。blow 誰々's mind。はい。でしたね。blow。この単語は、まあ、吹き飛ばすとか、吹くっていう意味があるんですね。ですから、blow 誰々's mind。まあ、心が吹き飛ぶぐらいの衝撃。まあ、要するに、とても驚かせる、感動するという意味があるフレーズとなるわけですね。blow 誰々's mind。とても驚かせる、感動する。ですね。ではこれ、まあ、文章を作った方がわかりやすいので、先ほどと同じようにまた2回文章を作って読みましょう。またゆっくりいきます。いきます。Their movie was great that blew my mind.Their movie was great that blew my mind. はい。まあ、文章自体そんなに長くなかったですね。Their movie was great. 彼らの作った映画は最高だった。とても良かった。ですね。まあ彼らというのはまあ制作人かもしれませんし、友人が作ったのかもしれません。はい。Their movie was great. That blew my mind. Blew というのは blow の過去形ですね。ですから、That blew my mind. その映画、That、まあ、That と言っても、It と言ってもいいですけども、その映画は、もう私を本当に感動させましたという意味ですね。はい。The movie was great and that blew my mind、もうあの映画最高でした、もうとっても感動しましたという、まあ日常会話が、に使える文章となるわけですね。はい。ぜひ覚えておいてください。はい。それではですね、先週のおさらい4つ目最後に参りましょう。先週のおさらい4つ目です。四つ目に勉強しました、mind のを使った文章、フレーズ。これが、make up 誰々's mind。make up 誰々's mind。はい。make up 誰々's mind。はい。まあ、これ、まあ、答え言っちゃいますと、決心するっていう意味なんですね。はい。決心する。まあ、decide。こういった単語もありましたね。決断する。decide 何々、何々を決断するという、単語もありましたけど、まあ、これよりも、make up 誰々's mind。口語的に使われる表現なんですね。まあ、日常会話でこれも、まあ、decide と同じようによく聞きますんで、絶対覚えておいてもらえて、もらえたら嬉しいですね。make up 誰々's mind。はい。まあ、例えば使い方としては、I made up my mind。I made up my mind. 私は決心した。はい。こんな感じでね、もうさらっと使える文章ですね。make up your mind, hurry up! なんて言ったらね、もう早くもう決めて、もう急いでっていう意味にもなりますね。はい。もう自分で使うこともできますし、相手に対して make up your mind っていう時もありますね。はい。make up 誰々's mind. 決心する。ぜひ覚えておいてください。はい。いかがでしょう。先週のおさらい4つ終わりましたけども。どうでしたかね。はい。ではですね、先週のおさらいも終わりましたので、今回のテーマに、入っていきましょう。それでは、今回のテーマです。はい。本日のテーマが、残念です。残念です。うん。残念ですという表現。これね、まあ、我々のね、日本人の会話では、もう本当によく使いますね。はい。もうとてもよく使う表現なんですけども、実はですね、もうこれ、英語にそのまま訳すことはできないんですね。はい。例えばですね、状況ごとに使える分ける必要がありますね。この残念ですという表現、うまく使えないと悪い印象も当ててしまうこともありますので、今回はそういった点にも注意して、いくつか、残念ですという表現を英語で何て言うのか、勉強していきましょう。はい。それではですね、一つ目の残念です。まあ、残念ってね、もうあの、いろんな場面で日本語では使える表現ですけども、海外、英語だとね、いろんな場面でね、もうそれぞれに違った残念という表現があるんで、四つ勉強していきましょう。まず一つ目です。これが、 Too bad. Too bad. はい。Too bad. 残念です。お気の毒です。まあこういうね、相手の不運に同情する際とかにね、よく使われる表現ですね。That's too bad. Oh, it's too bad. という風にね、皆さん使ってます。Too bad.ではですね、これを使って、まあ、簡単な文章を作ってみましょう。また2回読みます。会話形式でいきましょう。まず1人目が My sister Tiffany doesn't like her job very much. My sister Tiffany doesn't like her job very much. 私の妹、姉、ティファニーは、doesn't like her job very much. あんまり彼女の仕事を好きじゃありません。こういった、ことを言いました。それに対して、Oh, that's too bad. ああ、もう残念です。とか、もう、ああ、彼女には気の毒です。こういった時に、That's too bad. なんてのを使うことができるわけですね。はい。Oh, too bad. 残念です。気の毒です。ぜひ覚えておいてください。はい。それでは、二つ目に参りましょう。二つ目の残念ですという表現。これが I'm sorry. I'm sorry. はい。もうわかりますね。はい。普段ね、ごめんなさいという意味で使ってる方多いと思うんですね。でも実はこれ、お気の毒ですという場面でも使えるんですね。まあ、聞いたことある方いるかもしれませんけども、まあ、誰かが亡くなった時なんかにね、はい、実は誰々さん亡くなったんです。と言われた時なんかにね、Oh, I'm sorry to hear that. ああ、もうそう、とても残念ですね、っていうね。こういった深刻な状況、まあね、人が亡くなった時なんかはかなりちょっと言葉をね、選びますけども、こういった深刻な状況でも使える、便利な、フレーズとなるわけですね。I'm sorry. お気の毒です。もうとても残念です。こういったね、まあさっきと同じような、意味で、さっきの学んだね、too bad、同じような意味で使えます。ただ、まあ、とてもね、人が亡くなった時なんかの深刻な状況では、too bad というよりも、I'm sorry という方が適切なのかなとは思います。まあ、I'm sorry と、言う方がよく聞きますね。はい。I'm sorry to hear that。それ聞いてとても残念ですとか、お気の毒です。こういった風に使われますね。I'm sorry。これもね、まあ文章としては皆さん知ってると思うんで、こういった場面でも使えるんだよということ、ぜひ、頭の隅に置いておいてください。はい。それでは本日のテーマよ、3つ目に参りましょうかね。3つ目の残念ですという表現。これが、Unfortunately。Unfortunately。はい。Unfortunately。残念ながらですね。まあ、どちらかといえばフォーマルな表現ですね。残念ながら、何々です。まあ、ちょっと硬い表現にもなり得ますけど、まあでも日常会話で、友人同士なんかでもね、普通に使えますんで、まあそこはですね、まあお好みで使ってもらっても構いません。Unfortunately、この単語ね、ぜひ覚えておいてください。とても便利です。例えば、まあ簡単な文章を言いますと、Unfortunately, it's sold out.Unfortunately, it's sold out. はい。Unfortunately, 残念ながら。It's sold out. 売り切れです。It's sold out. 売り切れです。はい。まあね、お店のフレーズでしょうかね。はい。こんな場面でね、もう普段でもよく聞くことがあると思うんですので、全然、絶対覚えておいてください。Unfortunately, 残念ながら。はい。それではですね、三つ目。まあもう簡単に終わっちゃいました。それでは、最後のフレーズに参りましょう。本日最後の残念です。これが、Bummer。Bummer。はい。Bummer。ちょっと聞いたことない方多いと思いますね。まあこれもともとスラングの一つだったのかな。まあとてもカジュアルな表現で、残念さも比較的軽めです。本当にもう、まあ、ちょっとした不運に見舞われた人とかにね、まあ仲のいい人同士で友愛なんかに、聞くかもしれません。まあ、フォーマルな場で目上の人に対して使うのは避けましょう。このバーマーという表現、まあ、がっかり残念だという意味がありますね。 では例えばどんな場面で使われるんでしょうか。例えば I heard you lost the game. What a bummer. I heard you lost the game. What a bummer. はい、こんな場面で使えます。I heard you lost the game. I heard. 私は聞いた。You lost the game. The game. You lost the game. Lost っていうのは負けたという意味ですね。あなたは負けた。The game. Game っていうのは、まあ、スポーツの試合。まあ、サッカーの試合だったり、ビリヤードとかね、卓上ゲーム。まあ、なんでもいいんですけども。何かのね、試合に負けたんですね。I heard you lost the game. あなた、試合に負けたって聞きましたよ。What a bummer. とっても残念だね。まあ、こういった表現になるわけですね。まあ、こんな感じで、まあ、カジュアルな日常会話で使うのは、まあ、OK かもしれませんね。ただ、まあ、私自身そんなに聞いたことがないので、ちょっと、まあ、流行りのフレーズじゃなくなってきてるのかなという印象はありますね。bummer。まあ、聞くには聞くんですけど、そんなに、まあ、アメリカ人はたまに言ってるかなという感じですね。まあ、全然使ってもらっても構わないと思います。bummer。がっかり、残念だという表現ですね。ぜひ覚えていてください。はい。どうでしょうか。本日のテーマ、残念です。まあ、さらっと終わりましたね。まあ、短いフレーズだったり、まあ、そもそも、フレーズ自体が、残念ですっていう表現自体が、結構ね、難しい単語とかあんまりなかったんで、さらっと終わっちゃいましたけども、4つ勉強しましたね。1つ目に勉強しましたのが、too bad。too bad。はい。まあ、残念ですとか、気の毒です。という表現でしたね。相手の風に同情する際によく使われるフレーズ。Oh, that's too bad. It's too bad. ああ、とても残念ですね。気の毒です。こんな感じでもう簡単に使えます。一つ目に勉強したのが too bad でした。で、二つ目に勉強しましたのが I'm sorry. I'm sorry. はい。二つ目の残念ですが I'm sorry でしたね。はい。まあ、I'm sorry。ごめんなさいという意味で覚えてる方多いと思うんですけども、実は、お気の毒ですっていう場面でも使えるんですね。まあ、誰かが亡くなった時なんかね、深刻な状況でもよく使われるフレーズですという話をしました。I'm sorry。お気の毒です。で、本日三つ目の残念ですという表現が、unfortunately。unfortunately。はい。まあ、残念ですというよりも、残念ながらっていう表現、意味でしたね。残念ながら何々です。Unfortunately, it's sold out. 残念ながら売り切れです。まあ、こういう勉強をしましたね。まあ、どちらかといえばフォーマルな表現なんですけども、まあ、日常会話でね、友人同士でも使えるという、とても、もう場所を選ばない、便利な単語ですので、ぜひ覚えておいてください。Unfortunately. で、最後に勉強しましたのが、Bummer。Bummer でしたね。Bummer。はい。カジュアルな表現。もともとスラングだったんでね。まあ、あんまりフォーマルな場で目上の人に使うのは避けてくださいという、ことも言いましたね。気をつけてください。まあ、ただ、カジュアルな場面で使うのはまあ OK だよということですね。Bummer。がっかりです。残念ですね。こういった意味になるわけですね。はい。いかがでしょう。まあ、さらっと最後におさらいしましたけども。はい。まあね、今日の勉強そんなに難しくなかったと思いますけどもね。また来週のね、前半にもおさらいしますので、ちょっともう一度聞きたいなっていう方がいらっしゃったり、あと、ちょっとわかりにくいなって方がいらっしゃったら、来週の前半のおさらいもね、ぜひ聞いてください。そしてですね、この番組、ファンファンペラペラチャイムの、簡単なテキストがね、nara.fm のホームページからご確認いただきますので、ぜひそちらもね、見ながらやってもらえたら、よりわかりやすくなると思います。単語のね、綴りやフレーズの文章なんかもね、書いておりますので、間違いなく、もうしっかりと単語の綴りなんかも覚えておきたいなって方もね、もうぜひ見てほしいですね。nara.fm のホームページから、この番組のテキストもぜひご確認ください。はい。それではですね、本日の勉強をこの辺にしておきましょうかね。皆さんお疲れ様でした。